意気姿勢だより3ページ満100歳長寿を祝って問い合わせ市民福祉課地域福祉班電話 48-1116 馬場久野さん芦部町大正11年2月生まれご自宅にてご家族に囲まれてのお祝いとなりました郷の浦町長峰東筆にて二人姉妹の次女としてお生まれになりました24歳頃にご結婚され3人の子宝に恵まれました嫁ぎ先の馬場家は製材所であったため久野さんは製材所で働くご主人を支えながら家業に従事されたそうですまたお子さんが幼いうちは家で育てたごま、みかん、ふき等の商売の仕事だけでなく土木工事にも5、6年従事され仕事と子育ての両立に苦労されたとのことでした長寿の秘訣は好き嫌いがなく酢の物や魚を好んで食べていたことで骨が丈夫で元気に過ごせているのだろうとのことでしたまた久野さんはおおらかな性格で細かいことは気にせずくよくよしないため溜め込まないことも長生きにつながっているのではないかとのことでした久野さんこれからも元気に長生きしてください令和3年度交通安全功労者等表彰受賞者の決定について問い合わせ危機管理課危機管理班電話 48-1111 交通栄誉賞緑十字金賞長崎県交通安全功労者知事表彰を次の方々が受賞されましたご受賞おめでとうございます交通栄誉賞、緑十字金賞、交通安全功労者、草井雄三さん、郷の浦町75歳。1977、昭和52年から自衛パトロール隊の一員として27年間活動された後、地域交通安全活動推進委員や飲酒運転根絶アドバイザー、地域安全サポーター等の活動を通して、壱岐市の交通安全に貢献されました。緑十字金賞とは、交通栄誉賞の最高位であり、長年にわたって交通安全に尽力された功労者等に授与されるものです。長崎県交通安全功労者知事表彰、交通安全功労者、綿井信久さん、郷の浦町、73歳。斉藤俊英さん、勝本町、72歳。野本幸三さん、石田町、71歳。壱岐市交通指導員として、20年以上にわたり、街頭での交通安全指導やイベントでの立証活動等を通し、地域の交通安全に尽力されました。長崎県交通安全功労者知事表彰とは、長年にわたって交通道徳の向上及び交通秩序の維持に努め、交通事故の防止に貢献のあった個人や団体を称えて表彰するものです。制作、提出はお済みですか？住民税均等割非課税世帯分の臨時特別給付金の給付に係る確認書の提出期限は4月20日です。問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116。支給額、1世帯あたり10万円。受給者、世帯主。住民税均等割非課税世帯。提出期限4月20日支給対象世帯次のいずれにも該当する世帯丸1令和3年12月10日基準日2壱岐市に住所がある世帯丸2世帯全員が令和3年度住民税非課税であること 丸三、住民税が課税されているものの、扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。対象世帯は確認書の提出が必要です。令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯は申請が必要です。家計急変世帯、申請期限9月30日。支給対象世帯、次のいずれにも該当する世帯。丸1、令和3年度は住民税課税世帯であったこと。丸2、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していること。丸3、世帯全員の収入、所得が住民税非課税相当となったこと。世帯全員の収入、所得のわかる書類が必要です。ご相談は市民福祉課へお願いします。給付金の受給は1世帯につき1回限りです。重複しての請求はできません。国境離島島民割引カードの更新申請について、問い合わせ、総務課総務班、電話48-1111。国境離島運賃低廉化に伴い、国境離島の航路・航空路の運賃が JR 運賃並み、新幹線運賃並みに引き下げられ、乗船券・搭乗券を購入する際には、国境離島島民割引カードの提示が必要となっています。令和4年度からは、発行後の有効期限5年を経過する方がいますので、更新手続きが必要になります。有効期限を過ぎると、通常運賃をお支払いいただくことになります。対象者、壱岐市に居住し、住民登録を行っているもの。必要書類等、丸1、現住所が確認できる身分証明書、申請者全員分、運転免許証、保険証等。丸2、代理申請の場合は、代理人の身分証明書。丸3、写真、申請者全員分、顔写真、縦3センチメートル×横 2.4 センチメートル。6ヶ月以内に撮影したもので、正面、無謀、無背景のもの。希望者につきましては、申請に必要となる本人写真を職員がデジタルカメラで撮影します。申請受付日、有効期限の2ヶ月前から、有効期限の平成34年は令和4年、平成35年は令和5年と読み替えますのでご注意ください。申請窓口、総務課、郷野良庁舎2階、または勝本、芦部、石田、各支所市民生活班。土地・家屋等の縦覧制度について、問い合わせ、税務課資産税班、電話 48-1118。令和4年度の土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧しています。縦覧制度とは、市内に土地家屋を所有している納税者が、ご自分の固定資産の価格が適正であるか判断するために、比較したい土地、または家屋の価格を縦覧帳簿で確認できる制度です。なお、縦覧帳簿には評価額の比較に必要な事項のみ記載されています。期間、4月1日から5月31日まで、土日祝日を除く、の、午前8時30分から午後5時まで、場所、市役所各支所市民生活班、郷野浦庁舎は税務課。縦覧できる方。丸1、固定資産税の納税者。丸2、固定資産税の納税管理人。丸3、縦覧することについて、納税者から委任を受け、委任状をお持ちの方。
暮らし、住まい、
釣り等レジャーで港湾漁港を利用される皆様へのお願い。問い合わせ水産課管理班電話 44-6114。 市内の港湾漁港における釣り等レジャーについて利用者の方にお願いです。漁港は漁業者が漁業活動を行う拠点となる場所です。壱岐市においては港湾も同様に漁業活動に利用されている部分もあります。漁業活動及び漁船係留の支障とならないよう次の点に留意願います。ゴミ、釣り仕掛け等は持ち帰ること。船が近づいたら仕掛けを上げること。船やイカダに向けて釣りはしないこと。ロープや網に残った仕掛けにより漁業者が怪我をすることがあります。無断で漁船等に乗り込まないこと。また岸壁のロープや漁具を扱わないこと。実際にゴミの放置や薪への散乱、漁船への無断立ち入りなどが発生しているため、これらのお願いが守られない場合、立ち入り禁止や釣り禁止を検討します。ルール・マナーを守って釣りを楽しみましょう。美しい海や川を守るため、適切な汚水処理のお願い。問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113。公共下水道事業認可区域、郷の浦都市計画区域の一部、阪西本村フレの一部、田中フレの一部、志原西フレの一部、及び漁業集落排水処理区域、瀬戸芦部地区内、山崎地区内においては、汚水処理施設を整備しており、現在稼働中です。整備済みの区域において、汚水マスへ未接続の皆様におかれましては、お早めの接続をお願いします。それ以外の区域におかれましては、合併処理浄化槽設置をご検討ください。設置費用の一部を補助する制度となっております。詳しくはお問い合わせください。水道メーターの検針にご協力をお願いします。問い合わせ、上下水道課、水道班、電話 42-1113。 水道メーターの検針について、壱岐市では2ヶ月に一度、奇数月の20日から月末までの間、各ご家庭に設置された水道メーターの検針を行います。検診後、上下水道使用量のお知らせ、検診表をお渡しするか、ポストに投函させていただきます。ポストがない場合、投函ができませんので、できるだけポスト設置のご協力をお願いします。このお知らせには、2ヶ月分のご使用水量、請求予定金額等が記載されています。検診時のご使用水量は、よくご確認ください。早期の漏水発見にも役立ちます。検診員が水道料金を集金することはありません。正確な検診のために次のことにご協力ください。1、メーターボックスの上に車や物、植木鉢、洗濯機等を置かないようにしてください。2、メーターボックスの中に水や泥が入らないようにいつもきれいにしておきましょう。3、メーターボックスの周辺に草木が覆いかぶさっている場合は除草や剪定をしておいてください。4、ペットは放し飼いにせず 出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでください。丸五、家の増改築などでメーターボックスが屋内や床下になる場合は、検針しやすい位置への移設をお願いします。なお、移設費用はお客様のご負担となります。令和4年度狂犬病予防集合注射のお知らせ。問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1112。令和4年度の狂犬病予防集合注射を行います。この機会に接種されますようお願いします。表があります。日にち、場所、時間の順に読みます。日にち、4月15日、金曜。場所、郷の浦町、春島待合所。時間、13時30分から13時45分。長島待合所、14時から14時15分。大島待合所、14時30分から14時45分。4月18日、月曜、郷の浦町、沼津地区民センター、9時30分から10時、柳田地区民センター、10時30分から11時15分、渡良地区民センター、13時から13時45分。行きの島ホール地下駐車場。14時15分から15時15分。4月20日水曜。郷の浦町しわら地区民センター。9時30分から10時。つぼふれ公民館。10時30分から10時45分、初山地区民センター、11時から11時30分、石田町、つつき小学校下、13時から13時45分、市役所石田庁舎、14時15分から15時、芦部町、市役所芦部庁舎、15時30分から16時30分。4月22日金曜、芦部町市役所中事務所、9時30分から10時15分。勝本町サンドーム行き駐車場、10時45分から11時30分。市役所勝本庁舎、13時から14時30分。芦部町市役所箱崎事務所、15時から16時。表終わり。健康、福祉、年金手帳の廃止について、問い合わせ、保健課、国保後期年金班、電話 45-1157。 令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります。令和4年4月以降、新たに年金制度に加入する方、年金手帳の紛失等により再発行を希望する方には、基礎年金番号通知書を発行します。すでに年金手帳をお持ちの方には、基礎年金通知書の発行は行いません。引き続き、年金手帳を大切に保管してください。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから、年金ネットがご利用いただけます。入党優待券、ハリキュー等助成券の交付について、問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。
高齢者及び身体障害者の方々に対し、乳頭優待券、ハリキュー等助成券を交付し、福祉の増進を図っています。交付を受けるには、申請書の提出が必要です。また、乳頭優待券とハリキュー等助成券は、譲渡や貸与、売買してはいけません。自身の健康増進のために利用しましょう。表があります。公衆浴場乳頭優待券、交付枚数、一人年間6枚、助成金額、1枚200円、針、灸、あんま、マッサージ、指圧助成券、交付枚数、一人年間5枚、助成金額、1枚700円、対象者、令和4年4月1日時点で、市内に3ヶ月以上住所を有する次の方、高齢者、65歳以上の方、昭和32年4月1日以前生まれの方、身体障害者、50歳以上65歳未満の方、昭和32年4月2日から、昭和47年4月1日生まれの方、交付場所、市役所各庁舎市民生活班、郷の浦庁舎は市民福祉課、及び各事務所、持参するもの、受領には本人確認書類と申請書が必要です。助成券は申請者、本人、に交付します。代理人が受領する場合は、申請者、本人の本人確認書類、写しと代理人の本人確認書類が必要です。本人確認書類とみなすもの、顔写真があるもの、個人番号カード、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、障害者手帳、国境離島島民割引カード、パスポートなど、表終わり。乳頭優待券利用対象施設、国民宿舎生島荘、平山旅館、あずまや旅館、仙石荘、回廊館、旅館長山、山口温泉、高峰温泉、満腹温泉、壱岐湯川温泉、健やか温泉、壱岐ステラコート大安閣、鬼湯温泉、ふれあいセンター風早、クオリティライフセンター翼、針、灸、あんま、マッサージ、指圧助成券、利用対象施設、西村ハリキュー整骨院、吉川ハリキュー院、整骨院プライド、マッサージ湯本、山本治療院、壱岐美醜院、癒しどころ瑠璃色鍼灸院、後期高齢者医療保険料改定のお知らせ、問い合わせ、長崎県後期高齢者医療広域連合、電話 095-816-3930、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、令和4年度5年度の保険料付加限度額が変わります。1保険料、年額について、被保険者の皆様から納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっています。令和4年度、5年度の保険料は、次の通り引き上げることになりました。令和4年度、5年度、新、所得割率、 9.03%、均等割額49,400円、令和2年度3年度9、所得割率 8.98%、均等割額47,200円、2、付加限度額年額について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正に伴い、令和4年度から保険料の付加限度額が64万円から66万円に引き上げられます。付加限度額、令和4年度5年度、新66万円、令和2年度3年度、旧64万円。3、保険料の計算方法について、年間の保険料額は次の方法で計算して個人ごとに決まります。年間保険料イコール均等割額49,400円プラス所得割額（カッコ前年中の総所得金額等マイナス基礎控除額43万円）カッコ閉じ、かける 9.03% 所得割率。限度額66万円。米印、均等割額は世帯の所得や他の条件により、7割、5割、2割の軽減措置があります。米印、総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの所得及び退職所得以外の分離所得の合計額を言います。令和4年度の年間保険料は、令和3年中の所得状況等に基づいて7月に決定し、お知らせします。健康アプリ、健コム。で、ウォーキングイベント開催。みんなで歩活、参加者募集のお知らせ。掲載担当課、保険課、国保後期年金班、電話 45-1157。長崎県が導入している健康アプリ、健コム、上で開催されるウォーキングイベントの参加者を募集します。対象者、壱岐市にお住まいの国民健康保険加入者、20歳から74歳まで。エントリー期間、4月4日午後2時から4月27日午後11時59分まで。イベント期間、4月28日午前0時から5月31日午後11時59分まで。アプリの登録方法やイベントの詳細は長崎県ホームページをご確認ください。長崎県スマートヘルスケア検索。アプリ健コムのダウンロードはQR コードがあります。登録方法は動画をチェック。健コム会員登録方法 YouTube 検索。事業に関してのお問い合わせは、長崎県国保健康増進課、電話 095-895-2494。アプリに関してのお問い合わせは、DSC ヘルスケア株式会社、健コム問い合わせ、検索。音訳は品川幸子でした。